ラジオラビットで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビットがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6MHz ラジオラビート、
ピンクカルカル番外編ドーン。さあ、いつもしないタイトルコールをね、してみましたけども、こんなタイトルコールをしたことありませんけども、ついでにすごくダッサい感じですけどもね、ピンクカルカル番外編でございます。全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。ここからはピンクカルカル番外編をお届けしていきます。ラジオラビートをお聞きの皆様は1時まで、ポッドキャストをお聞きの皆様は最後までお届けします。FM トヨタラジオラビート、火曜日の夜24時から放送中のピンクカルカルの番外編です。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。電子メールの方は 786@loveat.co.jp までタイトルをピンクカルカルにしてお願いいたします。番組ステッカーのピンクステッカー希望の方はピンクステッカー希望とお書き添えください。ステッカー希望の方は住所とお名前をお忘れなく。さあ今日も、始まりました番外編でございますけどもね、いただいたメッセージは本編で紹介したり、番外編で紹介したり、まあいろいろどちらで紹介するか分かりませんという感じではございますけども、今日はねメッセージ紹介、から行かせていただきたいと思います。ラジオネームエロモトスケマサさんからいただきました。すごい名前ですね。はじめまして、エロモトスケマサ、28歳、妻子ありの、会社員です。ステッカーが欲しいのでお便りしました。はい、ありがとうございます。不思議体験談です。私は結婚2年目で1歳の娘がいます。妻が留守中にモンモンしたので、オナニーをしました。そばでは、娘も一人遊びをしていたので、股間をタオルで隠しながらしごいていました。すると、私がクライマックスに差し掛かった途端、一人遊びをしていた娘が急に両手を天井に突き上げ、うわーと大声を上げたのです。私はびっくりしてフィニッシュできませんでした。親の感情が高ぶると、子供も何か感知するのでしょうか。同じことが2回ほどありました。アンビリバボーアンビリバボーじゃないよ。そんなね、最後なんかすごい、お茶目な感じですけどもね、こんなこと言ってる場合じゃないですよね。ちゃんとしてください。まあでも僕さ、子供ね、この方は28歳でまだお若いですけどもね、僕はその、結婚もしてなきゃ子供もいないんでね、よくわかりませんけども、本当こういう時は大変ですよね。奥さんいなくてね、どうしても何かこうムラムラしてしまったような時で、その辺に子供がいた場合にね、こういう場合は皆さんどうしてるんですかね。まあこの方は股間をタオルで隠しながらしていたと。これおかずは何ですかね。おかずがまあ気になるとこではありますけどもね。いや、まあきっと想像でしょうね。このピンクカルカルの本編ではね、おかず百選というコーナーがありまして、そこでね、なんていうんですかね、まあ一般に言われる、アダルト DVD のタイトルを紹介したりしてるんですけどもね、そういったおかずもこういう場合は見ることができないわけじゃないですか。なんかその娘への悪影響とかも考えてね、ちゅうかやっぱね、娘が隣にいる時とかはね、しちゃダメ。同じことが2回ほどありましたって書いてありますけどもね、2回も会っちゃダメ。1回会ったらもうやめときましょうよ。困るじゃないですか。風俗、ビデオ試写、何がいいかな、分かりませんけどもね、まあ、夜奥さんに、してもらいましょう。 してくれない場合はもうトイレに行ってね、トイレでも誰か見ているといけないので、絶対見てないと思いますけども、見ているといけないので、トイレでもう誰もいないのを確認しつつ、さらにこうタオルで隠しながらして、で、まあ、フィニッシュするときに自分で片一方の手を上げながらわーって叫びながら、そして、タオルを、トイレットペーパーに変えて発車オーライっていう感じでいかがでしょうか。まあそういう質問でもなかったんですけどもね。はい。メッセージありがとうございました。さあ、今日ですけどもね、まあ今日本編の方でね、フェチの話がね、ぼちぼち、なんかフェチって何回か言ったような気がするんですけどもね、フェチ、っていう言葉がぼちぼち出てきましたんでね、今日は、フェチにはどういったものがあるか、まあ、いろんなフェチの人がいると思いますけどもね、どういったフェチがあるかっていうのをね、僕がなんとなく調べてきましたんでね、フェチを紹介したいと思いますけどもね、よく一般的に使われるフェチっていう言葉はね、体の部位、まあ、体の一部とかね、その人の衣装とかね、から、現象、その人で発生している現象みたいなものとか、あとは行動とかね、そういったものをですね、その人と組み合わせたもの、それから持ち物などに対して起きる、性的興奮の一種なわけですけどもね、僕なんとなくね、大まかに分けて、その人がつけているものに対してのフェチ、それからその人の、部位、体の一部に対してのフェチ、そしてその人が起こしている何らかの現象に対してのフェチ、この3つに大体大きく分けられるんじゃないかなと思ったんですけどもね。で、まあ、どういったものがあるかをね、紹介していきたいと思いますけども、まあ、女性にもフェチがあると思いますけどもね、その、車をバックで入れている時のね、車をバックで駐車場に入れている時の、男性のこう、なんですかね、手を助手席側に、引っ掛けて後ろを見ている姿が好き、萌えとかね、あとは自分がバックで疲れている時の男性の腰つきが好きとかね、あとは、何ですかね、こう男性がパソコンのキーボードを指で、タンタンタンって叩いているその指が好きとかね、あとは女性をね、のどこかを指でこういじっている指が好きとかね、まあいろいろあると思いますけども、まずは物部門、まあ、僕が勝手に分類したわけですけども、どういったフェチがあるかということですけどもね、パンスト、パンティストッキング、それからまあストッキング、まあ、一緒ですけどもね、ブーツフェチね、それから女装ってここを入れちゃっていいのかな、それからソックス、靴下ですね、パンティー、メガネフェチっていうのはよく聞きますね、それから、ラバーフェチ、あとはナース、まあこの辺衣装ですけどもね、物に入れていいのかよくわかんないですけども、浴衣、ボディコン、ブルマ、バニーガール、セーラー服、ブレザー、ミニスカート、ハミパン、手袋、ガードル、レオタード、水着、レザー、サテン、ハイヒール、カーディガン、ジーンズ、ゴム手袋、タイツ、サシバ、なんていろいろありますけどもね、サシバフェチって、どんなんだろうね。でもサチ、どうしてもサチって言っちゃうね。まあ、いいか、サチバで。サチバ、いかんいかん。サシバフェチとかね、やっぱいるみたいですよ。なんか検索したりするとね。すごいなって。どの状態が好きなのかな。サシバが刺さっている女性っていうことを考えると興奮しちゃうのか。なんだろうね。サシバが抜けて、 転がっている差し歯が、興奮するのかなんかよくわかりませんけども。続きまして部位いきましょうかね。体の一部ですね、おっぱい、おっぱいフェチね、うん、足フェチ、それから尻フェチ、へそ、かかと、つま先、指、耳、絶対領域、膝、うなじ、乳首、貧乳、鼻、膝裏、膝裏とか行くと結構マニアックですよね。足裏、脇、髪の毛、アナル、舌、ベロですね。それから手の爪、足の爪、脇毛、歯、唾などね、いろいろありますね。唾を部位に入れていいのかよくわかんないですけどもね。なんか膝裏、そうですよね、膝裏、でも膝裏は足フェチの中の一部か、なんかまあいいのかな。脇フェチっていう人も多そうですね。なんか脇に、AV で女優さんが脇に挟んであげてるとかね、見たことありますからね。脇とかも多そうですね。足の爪っていうのはどういう、感覚なのかな。そのちっちゃくて可愛らしい女性の足の爪とか、そういうことで好きなのかな。大体まあ他は分かりますって、なんか何があったっけ、まあ、いろいろありましたけどもね。他が分かりますって気軽に言っていいのかどうかがちょっと分かんないですけどもね。この人変態って、まあもう最初から思われてるかもしれないから別にいっか、よくないけど。続きまして現象いきましょうかね。いろんな女性から何か、女性の体から起きている何かの現象ですね、ですけども、フェチ、匂いフェチ、匂いフェチはまあいろいろありますけどもね、女性の体だけに限らずっていうところはあるかもしれませんけども。それから、体臭ですね、それから母乳フェチ、母乳、これ何、母乳が出てくるおっぱいが好きなんじゃなくて、母乳が何、わかんない。続きましておもらし、おもらしは何、これ出てくるところか、それか出終わった、まあわかんない。続きまして香水、香水もわかんないよね。香水でもまあつけてる人、つけててその人から発せられている、匂いってことかな。それから言葉、それから声、言葉や声ですね。可愛らしい声ってだけじゃなくて、なんかいろいろあると思うんですよね。その、なんかこう、この声可愛いわけじゃないけどすごく燃えるみたいな言い回しとかね、なんかいろいろあるんじゃないかなと思いますけどもね。あとは裸足、僕は足フェチなんでね、このあたりはよくわかりますけども、それからくしゃみって何、くしゃみする瞬間のその女性の崩れた顔というか、くしゃん、まあでも女性のくしゃみって可愛いよね。いろいろあるんだろうね。それからあくびも、これ何ですか、いつもいくら綺麗にしている人もちょっと変な顔になるみたいなところがいいのかな。それから熟女ブームとか言いますよね。それから足の匂い、はあ、僕これはダメっていうか、その足フェチなのにこの辺が苦手なんでね、本物の足フェチの人からしたら、兄ちゃん青いなって言われちゃいますけどもね。それから人妻って現象に入るのかな、まあ僕が割り振ったんですけどもね、人妻、人の奥さんっていうことが、燃えるっていうね。 それから、ヤンキーめっちゃヤンキーやんっていうことでね、燃えるんですかねまあこういった感じでね、いろいろありますんでね、皆さんのフェチな部分もぜひね教えていただけないかなと思いますよ。いろんなフェチがあると思うんでね、今出た中にあったっていう人もね、まあ俺はもっと違うんだよ、もうこれがすごくいいんだよっていうね、なんか何があるのかな、その足の指の親指のあたりからわずかに出ている産毛が好きとかね、なんかいろいろあると思うんですけどもね、そういったフェチを教えていただけたらなと思いますね。宛先はですね、電子メールでですね、僕なぜか必ず電子メールって言うんですけどもね、まあよく言う、E メールってやつですけどもね、786786は数字です、786@loveat ですね、loveat.co.jp 786@loveat.co.jp ですね。でタイトルを、メールの件名をピンクカルカルとかにして、で、本文にね、フェチについてで送っていただけたらと思いますけどもね、ぜひ気軽に送ってください。僕よく思うのがさ、そのオタクっているじゃないですか、あとマニアっているじゃないですか。まあオタクとマニアはなんとなく違うんだなっていうことは思いますけどもね、よく思うのが、その何々オタクをすごく研究しているマニアがいたとしたら、それはオタクマニアっていうのかな。でそのオタクマニアの人のことをすごく追い求めているオタクがいたら、オタクマニアオタクっていうのかなとかさ、まあこれ順番いろいろ変わりますよね。マニアのことが大好きな、すごいマニアに燃える、人がいたらマニアオタクとかね、マニアオタクオタクマニアとかね、オタクマニアオタクオタクマニアマニアオタクとかね、お前何って言われた時に、お前のそういうジャンルって何になるの、俺さオタクマニアマニアマニアオタクオタクマニアオタクだよみたいなさ会話が起きたりするのかな。まあ真面目に言うようなことじゃないですけどもね。あとフェチな、何フェチがあるかな、例えば足フェチな人、足に燃えている人を見るとすごく興奮する足フェチのフェチとかね、足フェチフェチとかね、足フェチな人をが履いているストッキングに、燃えるフェチは足フェチストッキングフェチ何それ。足フェチな人をよく調べているオタクは足フェチオタク、そのことについて調べているマニアは足フェチオタクマニアとかね、これいろんなミックスがされてきて面白いなと思いますけども、よくわからなくなってきましたんで、ここらで本編でお届けしたコーナーをお届けしたいと思います。足フェチニュースです。足フェチニュースのお時間がやってまいりました。このコーナーはすべての女性もしくは足フェチな男性のために送る、とにかく女性の足に関するニュースばかりを集めたニュースコーナーです。女性の足に関わる最新情報はこの足フェチニュースにお任せください。まあ要するに変態コーナーですけどもね。それでは今日も早速行ってみましょう。
足フェチニュース。
キャンキャンのモデル4人がムームーンとコラボして美脚をあらわにしているそうです。ファッション誌キャンキャン専属モデルのあざまみゆうさん24歳、舞川愛久さん22歳、山本瑞希さん19歳、 土屋葉月さん16歳の4人が創刊29周年記念号となるキャンキャン来年1月号の CM で男女2人組ユニットムームーンとコラボしました。 CM ソングにムームーンの新曲イエイを使用。 CM の中でモデルの4人はリズムに合わせて美脚をあらわに軽快なダンスを披露しています。4人は楽曲提供のお礼にと同曲のプロモーションビデオにも出演。それぞれが朝起きてからの様子をドラマ仕立てに描かれており、 CM とは異なる演技を見せているということです。はい、ということらしいですけどもね、まあ本当にね、モデルさんの足はね、綺麗ですよね。なんかきっとすごい手入れしているんでしょうね。うん、なんだろう、生卵を塗るとかさ、そんな手入れないかな。醤油を塗るとかさ、それもないだろうね。かつおだしをかけてみるとか、それもないでしょうけどもね。まあ本当にね、綺麗な、普通さ、女性でもさ、なんかちょっとしたね、足にき、ね、足にちょっとした傷とか、なんかそのあざとかがあったりとか結構すると思うんですけどもね。うん、もう本当にね、怪我しないように、怪我しないようにって過ごすんでしょうね。大変でしょうね。まあでも、僕ら足フェチからしたらね、もうすごくありがたいことだったりしますけどもね。それでは続いてのニュースいってみましょう。レギンス入浴法で美脚に。美脚の女性が増えるのはいいことだと思います。女性が気になる足のむくみやお尻の垂れなど痩せにくい下半身にスポットを当て、着圧レギンスを履いて入浴するという画期的な美容法を漫画で紹介する着圧レギンス入浴法で美脚&美尻になるが話題になっています。双葉社より発売中のこの本、著者は OL ビジュアル系でも知られる美容漫画家の金津久美さんです。嬉しいことにこの本にはあらかじめ美脚&美尻を目指すための着圧レギンスが付属しています。補正下着などを販売するエルローズの協力で作られた着圧レギンスは、足首からふくらはぎ、太ももにかけて徐々に圧力を逃がすように調整することで、血液を足から心臓へ戻すポンプの役割を補助するように作られています。医療用として使われる場合もあるほどのクオリティで、むくみやセルライトを防ぐのに役立つといいます。このレギンスを履き、バスタブに使ってマッサージをすると水中ウォーキングと同じ効果が得られ、結果として痩せにくい部分の引き締めにつながるとのこと。付属の着圧レギンスは単体で買うと3000円以上しますが、この本では本とレギンスで2000円で販売されているということです。まあこちらのニュースもね、そのやっぱりなんて言うんですかね、その足フェチの僕らからしたらね、すごくいいことだなって思いますけどもね。女性の足がどんどん綺麗になるっていうのはね、すごくいいことだと思います。さあ、それでは続いてのニュースいってみましょうかね。社長の机からパンストや下着がたくさん出てきたそうです。福岡県警東署は女性の下着を盗んだとして窃盗の疑いで、福岡市東区の設備工事会社社長の男53歳を逮捕しました。福岡県警東署が会社など関係先を家宅捜索したところ、社内の机やロッカーなどからパンストやパンティーやブラジャーなど大量の下着が見つかり、合わせておよそ850点が押収されました。男は下着泥棒目的とみられる別の住居侵入未遂容疑で捕まっており、今回下着絡みでの再逮捕となりました。 男の逮捕容疑は昨年12月26日夜、福岡市東区のコインランドリーにある乾燥機内から女性の下着2枚を盗んだ疑い。男は容疑を認め、2006年頃から下着を取っていたと供述。動機についてはスリルがたまらなかったなどと話しています。東署が男が社長を務める設備工事会社など関係先を家宅捜索したところ、容疑者の机の引き出しやロッカーの中などから保管されていた女性用下着が大量に見つかりました。一般的形状のパンティーのほか、ティーバッグ、ブラジャー、パンスト、キャミソールなどがあり、色も黒、白、緑、赤、ピンク、紫と様々で、いちご柄の下着もあったということです。最後の方のこの細かい説明は別にいらないような気も しなくもないですしね。まあ、パンストっていうのがあったんで、まあ、アシフェチニュースではあるんですけども、ただこれ普通の下着泥棒のニュースですけどもね。はい、さあそれではね、続いてのニュースいってみましょうかね。先週お届けできませんでしたが、先週のニュースです。美脚ユニット少女時代のティファニーが美脚を怪我してしまったそうです。日本の音楽界に K-POP 旋風を巻き起こしている韓国の9人組美脚女性グループ少女時代のメンバーティファニーさんが膝に怪我をしたため、グループは当面の間8人で活動すると日本の所属レコード会社ユニバーサルミュージックと所属事務所が発表しました。両者によりますと、ティファニーさんは韓国のステージで転倒、精密検査の結果左膝関節の後方十字靭帯の損傷が判明し、ギプスによる固定治療がおよそ4週間必要と診断されました。復帰時期などは未定で、完治するまで活動を休止するといいます。現在韓国で最新ミニアルバムフッを引っ提げて活動しており、各種音楽チャートで次々と1位を獲得するなど席巻中。日本でも12月4日のフジテレビ系 2010FNS 歌謡祭など音楽番組数本への出演がすでに決まっていますが、8人で対応することになるということです。はい、本当にね、美脚を売りにしているユニットの、売りにしているのかどうか知らないけど、そのみんなが美脚だ美脚だって言ってるだけなのかな、わかんないですけどもね。少女時代のねティファニーさん21歳がね、膝に怪我をしてしまったため、当面の間8人で活動することになったっていうことですけどもね。なんか松葉杖つきながらとかじゃダメなのかな、美脚は片足だけ見せるとかね。でも本当にね、足フェチ、僕ら足フェチからしたらね、皆さんごめんなさいね、勝手に僕らって言って、僕ら足フェチからしたらね、早く治ってほしいなって思いますけどもね。はい、というわけで今日はこんなところですかね。以上、足フェチニュースのコーナーでした。はいはいはい、戻ってまいりました、カルカヤサトシです。ピンクカルカル番外編をお届けしておりますけどもね、というかもう、そろそろ終わらせようかなっていうところですけども、まあこれポッドキャストで、配信されてまして、 iTunes でもね、聞けるようになってますんでね、iTunes で検索、 iTunes ストアでね、ピンクカルカルって検索したりすれば出てくるかと思いますし、今これを聞いてるってことは実際そういう風に、聞いてるって方も多いと思うんですけどもね、ポッドキャストに新しい聞き方が加わりましたね。ポッドキャストにっていうか、その iTunes で、この、ポッドキャスト番組を聞く上でね、その新しい聞き方が、 最近加わったなっていうのはね、僕最近アップルテレビ買ったんですよ。うん、アップルテレビっていうのは、まあ小さい、アップルが発売されている機械をと、テレビをケーブル一本でつないで、あとは、無線LANから無線LANでも有線でもできますけど、家の無線LANからね、ネットに接続できるようにしておけば、それがあればビデオレンタルとかがその場でできるんですよ。その場でレンタルしてそのまま、借りに行ったり返しに行ったりせずにその場ですぐ、ネット上から見れるっていう、すごくまあ便利なものなんですけどもね。そのアップルテレビがね、なんと、奥さん8800円ですよ。うん、奥さんは、この番組聞いてないかもしれませんけども、はい、8800円でね、そんないいものが買えましてね。でテレビと接続するのもね、ケーブル1本で接続、できちゃうんで、すごく楽でね、僕もつなげてみましたけどもね。まあまだ、Apple テレビ買ったはいいけど、その、Apple テレビの料金は、iTunes ストアの iTunes のアカウントがあれば、できますんで、特に普段 iTunes 使ってる人は特にいいでしょうしね。で、まあ僕はそれを買ったのはいいけど、そのメインの機能のレンタルはまだ使ってないんですけどもね。その他にも、まあネットに接続されてるってことでね、家の普通のテレビで裏ケーブル一本つなげるだけで、YouTube も見れるんですよ。で、それプラス、そう、僕は言いたかったのは、ポッドキャスト番組もね、テレビで聞くことができるんですね。うん。各カテゴリーに分かれてましてね。まあ僕のこのピンクカルカル番外編はお笑いのカテゴリーに入ってますけども、まあ僕も一応ね、もともとお笑いの舞台に立ってたりしたんでね。で、お笑いのカテゴリーに入っておりますけども、そのお笑いのカテゴリーでね、カテゴリーを選んで、お笑いとかで選んで、バーッと見ていくとね、まあ、100位、テレビ版、iTunes じゃないわ、Apple テレビ版は50位までだったかな。わかんないけど、僕のこの番組も、たまに30位とかぐらいまで上がったりしますんでね、そういう時にたまたま見かけた方はね、この僕のピンクのアイコンがね、出てきて、イチゴの、帽子をかぶった変な、画像が出てきたりしてね。でそれがテレビで出るんでね、もうすごく変な感じというかね、面白いなって思うんですけどもね。またよかったらアップルテレビ安いんでね、YouTube とかなんかもうテレビ面白くないなって思った時はね、その YouTube とかもずっと見てられるんで、面白いなってね。ただ8800円を出すだけで、YouTube とかまあ無料で見れるし、ポッドキャストも無料で聞けますんでね、そういった遊びもいいなと思いました。うん。でもまだいけないのはね、その検索が日本語でできないんだよね。英語で検索しなきゃいけないんで、だから割と検索が難しい場合もありますよね。そのなかなか引っかかってくれないから、あとはそのランキングで出る、ランキングで出ない限りなかなかみんなの、そのアップルテレビ上ではなかなか皆さんのお耳の元にとね、この変なダラダラトークが届いてくれないっていうこともありますけどもね。うん、でも本当8800円でね、お届けできるというか、まあ、僕はお届けするわけじゃないですけども、8800円で、Apple 社から、届きますんで、すごくいいと思います。レンタルも楽になると思います。そしてポッドキャストも聞けて、フリッカーの写真も見れて、YouTube も聞けて、っていうね、いろんな楽しみ方ができると思うんでね、また、ちょっと興味ある方はね、迷っている方は、買ってみるのもいいんじゃないかななんて思います。というわけで、今日は最後はね、何もオチになることを話してませんような、気がしますけどもね、というオチになることを喋ってないっていうことが、まあ オチっていうことにしましょう。はい、カルカヤサトシでした。